ご一緒に礼拝に預かることができる、その幸いを心から感謝をいたします。先月、この礼拝のメッセージの中で、だったと思いますが、その新聞小説ですね、また会う日までという話を触れさせていただきました。主人公であります海軍軍人の秋吉敏夫が、自分がキリスト教徒であると、そう幾度も独白をしております。で、自分の死は間近いとする感じ、その中で今人生を振り返っております。で、私はこの小説が、この著者である池澤直樹さんの、彼自身のその信仰の表明にも重なっていくんではないのかなと、そんな気がいたしております。今から10年余り前なんですが、この池澤夏樹さんが著者とされる本が出版されました。たくさん出ている、その、まあ、一冊なんですが、で、それは、僕たちが聖書について知りたかったことという題です。で、この本は、この池澤さんの書き下ろしではなくて、もう一人の人物との対談のまとめなんですね。で、その相手は、秋吉輝夫さんという、ご存知の方はおありかもしれません。ヘブル語学者で、まあ、古代イスラエルを中心とするその宗教思想史といいます。その学者ですね。で、1973年に発行 の、 聖書教会新共同訳聖書を、この翻訳委員の一人でもあられます。で、実はこのまた会う日までの主人公、秋吉敏夫の次男なんですね。で、ですから池澤直樹さんにとっては父親である福永武彦のいとこになるという、まあ、そんな関係であります。で、今から10年余り前にこの対談をした時点でですね、池澤さんは自分がキリスト教に大いに惹かれているけれども、しかしなおそれは知的な哲学的な関心の範囲にとどまっていると、こうしまして、そして信仰の源である聖書について秋吉さんに質問すると、そういう形で展開をしていっています。で、内容としてはですね、そのいろんなことがこう分かりやすく噛み砕いて書いてあるんですけども、例えばその古代のヘブル人たちは一体どういう集団であったのかということですとかですね、あるいはその後 の、 そのイスラエル、ユダの国の形成の中において、ユダヤ人にとって立法というのは一体どういう意味を持っているいたのか、あるいは現代において立法はどんなふうにユダヤ人の中に生きているのか死んでいるのかと、まあ、さまざま興味深いことであります。で、まあ、学問のあるいは研究者の書というのは、ともすればいささか信仰との関係で、注意しないといけないことが多々ある場合がありますけども、まあ、この場合は、まあ、秋吉さん自身が生涯聖公会で信徒であるということを貫かれましたので、まあ、穏健な内容でもあります。さて、本日はこの申命記の34章をお聞きしております。で、私たちはこの創世記のアブラハムからイサク、ヤコブ、ヨセフ、そして出エジプト記以降のモーセとイスラエルの旅をですね、 いわばご一緒に歩んできたと言ってもいいかもしれません。でその最後、いよいよこのモーセの死というところにたどり着いたわけであります。でモーセの死、それは神様から彼に伝えられたものでありました。新命記読んでいきますと何度もそれが出てきます。そしてそのことはモーセも自分の死ということについて何回も繰り返して語っております。ですからモーセはその自分の死を予期していたということですね。主から命じられた歌をですね、イスラエルの民のために歌います。これはこの直前の32章にあるんです。それはその主の恵みをこうあまた思い起こすと、そのことを通して、主の愛、主に従うことを教えようとした、そういう歌であります。でまたその歌に続いてモーセ自身がですね、イスラエル人たちを祝福いたします。これは33章であります。まさに祝福に満ちております。例えば私どもが創世記の49章で、あのヤコブがですね、死の前に息子たちを祝福したとあります。祝福と言いつつ中身を見ていくとなかなかに厳しいものも含んでいた。でそれは一種の予言でありましたけれども、それに比べてもですね、このモーセの祝福、それがまさに祝福であるというのが、私どもによくわかるところであります。エジプトから引き連れてきた各部族を祝福して、そしてイスラエルの全体を祝福いたします。昔よりの神は住む家に永遠の腕が下にと、常しえからの神はイスラエルの酒どころであって、大能の御手はイスラエルを支え、そして守ってくださると、こう彼は祝福いたします。でモーセの死は神から与えられた死でありました。モーセはそれを自らのものとして受け入れ、受け止めたんですね。そしてこのネボ山、ネボ山に登っていきます。主が命じられた通りであります。モーセは約束の地に自分を入りたかったであろうと、さぞかし残念だったろうと、多くの人がそのモーセの心残りについて思いを馳せます。皆さんも多くの仲介書がありますから、ご覧になったらおそらく必ず書かれてあるのではなかろうかと思います。モーセ自身もですね、神様にそれを願ったとそう言っております。まさに確かにそうでありましょう。で私が見ました中にもですね、例えばある神学校の先生ですけども、モーセは神様に対して怒りを溜め込んでいたに違いないと、そうおっしゃる読む方もあります。その怒りを吐き出すべきであるという、そういう論調でお書きくださっていたんですけども、私はそうかなと思ったんですね。そうかもしれません。論じるところではないんですが、ただそう思うんですね。モーセはまさに神様から平安を与えられたに違いない、そう信じます。頂に登ってギルアデからナフタリ、エフライムとマナセ、そしてユダ、エリコとこう続いています。これは、イスラエルの子孫に約束された土地を北から南へとずっとこう縦覧していくんですね。そして西の海、つまり地中海に至るまで見渡したね。ネボ山、それはこうアバリム山脈と言われるその山脈の中にいくつかの峰が連なる連山であります。でそのピスガの頂、それが一体どこなのかというのは実はあまりはっきりしていません。でこの聖書を今上にしても、明確に指示するような書き方はしてないと思います。で聖書教会の一番新しいその共同訳聖書では、ピスガの頂、ネボ山、ネボ山すなわちピスガの頂とこう書いてあるように思うんですけど、ここは諸説あります。どうやらこのピスガっていうのは先端とか尖ったところ、先っぽというようなそういう意味がある言葉のようですね。 ですからその寝坊山のどこなのか、その頂上なのか、それともかなり高いところでこうプレートのように出っ張ったところであるのか、ともかく広く見渡せるところに彼は置かれたんですね。今年の毎年の流行語大賞ありますね。で、毎年選ばれる現代用語の基礎知識の線だったと思うんですが、そのいくつかある候補作の一つはですね、総合的俯瞰的という言葉でした。今いろいろと取り沙汰されております。意味がよくわからない。もちろん総合的とか俯瞰的っていうのはもともと意味がある言葉なんです。今使われているのは意味がわからない。あるいは意味をわからなくするように使われているということでございます。俯瞰的っていうのは上から広く見渡す。上から見渡すという。それが俯瞰するということですね。で、人間の肉眼でここで書かれているところの地域を見るのは実は難しいと、そういうふうにお聞きしたことがあります。地中海までは見えないんじゃないかとこうお聞きをしました。しかし、神の恵みによってモーセは見たに違いないと、そう思います。その時、モーセの心には、次々とその思い出が溢れてきたことでありましょう。シナイ山のふもとで羊飼いであった80歳の時に神の御声があったその日のこと、エジプトの王パロのもとでの厳しい交渉の日々、また荒れ野の中を多くの民を率いてきたその中で味わった次から次への苦労、恩知らずのために苦しめられた数々の出来事、しかしそれら一切のことを通して主なる神様は共にいてくださって守り導いていてくださった。すべてのことが最善となった。思えばエジプトの王女に拾われてその宮廷で育てられました。若い日に同胞であるヘブル人を助けようとして彼は正義感に駆られてエジプト人を殺してしまった。殺人犯としてエジプトから追及を受ける、そういう身であった。そういう自分を神様はここまで導いてくださった。モーセの心に感謝が、モーセの魂に平安が湧き溢れていたに違いないと、そう思わされることであります。モーセは一体なぜ約束の地に入れなかったんでしょうか。神様はモーセが約束の地へ渡っていくことはできないと、そうおっしゃいました。その理由は2つありました。1つはモーセとアロンの罪です。で、もう1つはイスラエルの民の罪の共同責任ということです。一番大きな理由はそのモーセとアロンの罪責任ということなんですね。で、民数記の20章にあるんですが、シナイ山のふもとを出発したイスラエルの民がツインの荒野に着きました。そしてそこに水がなかったので民はモーセとアロンに逆らい詰め寄ったんですね。で、その時神様はモーセに告げられました。そのモーセは杖を持っ取れ、そしてモーセとアロンが民の目の前でその岩に命じれば岩は水を出すと、こうおっしゃいました。で、モーセとアロンは民に対してその憤りを持って語りました。そして、モーセがその岩を杖で二度打ちました。すると岩から水が湧き出た、溢れ出たとあります。神様がおっしゃったのは岩に対して命じようとおっしゃった。で、モーセがしたことはその岩を杖で二度打った。どれほど違うのかなと思うんですが、それはやはりモーセとアロンがその怒りを持って民の前に立って、私たちがそうせればならぬのかとこう語り岩を打ったということなんですね。神様は二人に言われました。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会、この民を私が彼らに与えた地に導き入れることはできないと。 モーセとアロンが神の御言葉のみに信頼して従う、そのことをしなかった。自分たちが何事かをする、神の御言葉のみが全てをなされる、そのことを民に示すことがなかった。神様はそこをおっしゃったんですね。さて、実際そうだったんですね。そうではあったんですが、しかし神様はですね、人の一度のあるいは二度の過ちをもって切り捨てになさるお方なんだろうかということですね。で、度重なるイスラエルの反抗不従順にもなお忍耐してくださった神様。アロンが大きな失敗をしました。あの市内の荒野で民がモーセの帰ってくるのを待ちきれない、その時に要求に負けて金の格子を作って彼らが偶像礼拝をすることを道を開いてしまった。しかし神様はこのアロンを許して彼が神様に仕え続けることを得させました。アロンに祝祷を与えて民を祝福せよと、そう言われました。神様の御心はこのモーセとアロンの二人を責めることだけにあったのではないと、そう強く思わされるんですね。主なる神様はこの先イスラエルの民が約束の地カナンに入ってから後もですね、神様に従うことなく、あるいは従い続けることはほとんどできなくて反逆をする、他の神々偶像を礼拝するであろう、そのことを知っておられます。そしてその罪の結果としてやがて民は遠くの国々へと虜として引かれていかれる、そうならざるを得ない、そのすべてを知っておられます。モーセよ、お前は私によく従ってきた、十分に苦労してきた、40年よくやったと、この先はヨシュアに任せよと、それが神様の御心であったのかもしれない、そう思うのですね。モーセには神の安息が用意されていました。主の命令によって主のしもべモーセはモアブの地のそのところで死んだと、34章の5節は告げます。この五節について新改訳聖書の2017年改訳版は、その欄外の中にですね、直訳では主の口によりとこう書かれました。主の口によりというのが直訳ですと注釈がついています。で、ユダヤの人々はですね、このモーセが主の口により、すなわち主の接吻によって死んだと、そう語り伝えているそうです。ダビゼンの映画ですが、イタリアのギャング集団マフィアを描いた映画、マフィアの親分ボスがですね、自分に隠れてこう反抗する、勢力を張ろうとするその部下にパーティーの席上で呼んで接吻をする場面がありました。その部下はその瞬間に凍りついたように恐怖に震えたんですね。なぜか、それは組織がお前を粛清する、殺害するというそういう宣言だったんですね。妙なことを思い出してしまいましたが、モーセが主の口によって主の接吻によって死んだ、それは実はなんとその神のご慈愛に満ちたことであるのでしょうか。素晴らしい現象だと思います。すべては神のご計画摂理の中にあります。神様がモーセにお与えになった役割は終わったのでした。モーセは自分の役割に忠実でした。申命記のこの10節にあります、モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった、彼を主は顔と顔とを合わせて選び出されたと。申命記は別の箇所で主がモーセに語られたその御言葉を記してあります。私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう、 私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆彼らに告げると。この一人の預言者こそ主イエスキリストだと。それが新約聖書の証言です。時は流れて千数百年が経ちました。主イエスがエルサレムの十字架へと歩み始められる頃、高い山に登られました。そこで主の御姿は光り輝く姿に変わられました。そのところに現れたのがモーセとエリアでした。モーセは律法を表す人物として、エリアは預言者を代表して、主イエスが成し遂げられようとしている十字架のご最後について語り合ったのでした。新約聖書は証言します。律法はモーセを通して与えられ、福音はイエス・キリストによって実現されたと。律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。ガラテヤ書の3章です。すべてが神のご計画、摂理の中に入れられます。主なる神様はモーセだけではなく、エリアだけではなく、この私たちにも、私たち小さな一人一人にも、ご計画に入れていてくださいます。ローマ人への手紙にあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。このパウロの証言、それは私ども一人一人のその個人のことにとどまるのではない。神の壮大な私たちの思いをはるかに超えたご計画の中に、私たちの最善の一コマ一コマとして組み込んでいてくださるのだと、私どもにも展望させてくださるんですね。先ほど私はこの寝坊山のピスガの頂き、それがどこなのかはっきりとはわからないと、そうお話をいたしました。しかしそこに登った人物がいます。1968年の4月3日の夜、アメリカ合衆国のテネシー州でマーチン・ルーサー・キング・ジュニア牧師がこの申命記34章から説教をいたしました。キング牧師はアメリカの人種差別に抗議して、いわゆる黒人の公民権運動を平和的に進めたリーダーとしてノーベル平和賞を受賞した方ですね。で、この4月3日の説教はキング牧師にとって最後の説教となりました。翌日4月の4日、キング氏は暗殺されたからです。39歳でした。4月3日の説教の最後の部分でこのように語られたんですね。一部ですが、これから何が起こるのか私にはわかりません。私たちの前途に困難な日々が待っていることは確かです。しかしそれは今の私には問題ではありません。なぜなら私はあの山の頂に登ったからです。したがってもう何も心配していません。私も長生きしたいと思います。長生きも良いことでしょう。ですがもうそれも気にしていません。ただ神の御心を全うしたいと思います。神は私にあの山に登ることをお許しになりました。私は見渡しました。そして約束の地を見たのです。私は皆さんと一緒にそこに行けないかもしれません。しかし、今夜これだけは知っていていただきたい。それは、私たちは一つの民として約束の地に至ることができるということです。私は今夜幸せです。何も心配していません。誰も恐れていません。私の目が再臨の主の栄光を見たからです。キング牧師は自分の死を予見していたのでしょうか、わかりません。確かなことは、キング氏はモーセと同じく主なる神様から目を離さなかった、御言葉を信頼して従った ということが示されているのではないでしょうか。最近私は改めて、香川豊彦先生の祈りに触れる機会があったんですね。香川豊彦先生はご存知かと思いますけれども、第二次大戦前の神戸で、貧民街と言われたところに新学生時代から住み込んで神と人に仕えられました。日本の伝道に、そして世界の伝道にと働かれました。同時にその人々の生活暮らしの中でキリストの愛が実現するために、それも奉仕の大きな部分にありました。灘神戸聖教、今のコープ神戸ですね。それも香川先生の働きの身の一つであります。そういう香川豊彦氏の祈りの一部に重ねさせていただいて、本日の結びとしたいと願っています。香川先生の祈りの一つから、天の父よ、今朝我々の醜い姿を新しく感じて恥ずかしいと思います。この後あなたの道をまっすぐに歩ませてください。我々がすべてキリストの血を浴びたものとして作り変えられ、一人一人が小さいキリストとなり、黙って人の尻拭いをする道を歩ませてください。あなたの栄光を表すために一生を棒に振る勇気を与えてください。今や日本は未曽有の危機に臨んでいます。願わくは我々をして日本の地に染み込ませ、新しい命の芽生えしめる一粒の麦とならしめてください。我々のために救いを完成したまいし、キリストによって祈ります。アーメン。主の玉に地球に箱未来に出ず沈む組織奏でみよ主の恵み、どけよ主の恵み、あどけよ主の恵み、あどれよ一つずつ、あどれてみよ主の恵み、世の楽しみと導き我が心を誘う時、数えてみよ主の恵み、甘く海の先に弱い